今日はエペソ人への手紙4章です。このところには教会の一致のことについて書かれてあります。一節のところを見ますと、召されたその召しにふさわしく歩みなさいという言葉が出てきます。聖書には教会という言葉で出てきますけれども、ギリシャ語ではエクレシアとなっているわけです。そのエクレシアの意味は召された者の集まりという意味があるわけです。ですから私たちは教会にこの集まってくるのは、神様が私たち一人一人を召してくださっておられる。イエス・キリストが私たちを一つのところに集めてくださった。それが教会であるということです。3節には、御霊による一致を熱心に保ちなさいとあります。聖霊によるところの一致を熱心に保つ。ですから私たちの目的っていうのは、自分が素晴らしい人間になるということではないわけです。教会っていうのは、イエス・キリストによって呼ばれて集まったものの、もう言うなれば集団であるということになるわけです。ですから私たちが共に集まる、そのことによって教会が形作られる。そして私たちが一つになれるのは、まさに御霊によるものであるということです。聖霊が働かなければ教会は一つになることはできません。5節に、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つですとあるわけですけれども、主なる神様はただお一人しかおられないわけです。父イエス・キリスト、聖霊とあるんですけれども、三人の神がいるわけではないわけです。神様ご自身が父であり、そしてまた私たちを十字架で許してくださったイエス・キリスト、そしてまた私たちに真理を教え導いてくださるご聖霊、主は一人であり、そしてその主を信じる信仰は一つ、そしてまたバプテスマ、いろんな形はありますけれども、しかし新たに生まれるそのバプテスマは一つであるわけです。そして私たちには、実は7節を見ると一人一人にキリストの賜物が与えられている。8節には詩編68編18節の言葉が引用されているわけですけれども、人々に贈り物を与えられたという言葉が出てきます。贈り物を与えられた、そしてそのことの現れというのが11節に出てきますが、ある人たちを使徒、また預言者、伝道者、牧師、教師としてお立てになった。なぜこういう人たちが立てられているんだろうか。それには目的があるわけです。12節に、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。キリストの体を立て上げる、そのことのために一人一人に、実は神様から神が与えられた賜物、それを持って奉仕をしていく。そしてそれは3節にある御霊による一致、それを私たちは熱心に保つわけです。そしてそれによってキリストの体が立て上げられていく。このことは15節に、頭であるキリストに向かって成長するとあるわけです。キリストに向かって成長していく。私たちはいつもキリストを目の前に置いて、イエス・キリストが私を導き、また私を助けてくださって、キリストの体である教会が成長させられていく、その目的が私たちに与えられているわけです。16節にも同じようなことが言われています。この体全体がそれぞれのつなぎ合わされて、そして愛のうちに立てられる、 それが教会の姿である。だから自分が素晴らしいとか人の働きがもう目を見張るものがある、そうではないわけです。愛のうちに立てられる、その愛というのはイエス・キリストが私たちを罪から救うためにあの十字架の上で犠牲を払ってくださった、自分の命を捨てる、それが愛の表れであるということです。ですから私たちも自分を捨てて、そしてまた相手を生かす、それがお互いの間になされていくということであるわけです。エペソは偶像礼拝の町であったわけです。その偶像礼拝は何かっていうと、自分のことを求めていく、自分が立派な人間になる、相手のことなんてほとんど考えない。しかしそれは17節のところに、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんとあるわけです。もう自分の好きな通りに生きていく、それを私たちはもう本当に捨てなければいけない。19節には、公職や不潔な行い、そういうものがあるわけですけれども、22節には、以前の生活について言えば人を欺く情欲によって腐敗していく古い人というふうに出ているわけです。しかしその古い人を脱ぎ捨てる。23節に、霊と心において新しくされ続け、24節には、神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。新しい人、すなわちキリストを着る。私たちは情欲といったような古いものは脱ぎ捨てて、そしてキリストを日々着ていくということであるわけです。また27節には、悪魔に機会を与えないようにしなさい。アダムとエヴァはこのことで失敗したわけです。蛇に姿を変えたサタンが彼らに近づいていき、アダム・エヴァはサタンと交わって神様の約束を破ってしまい、祝福が受けられなくてなってしまう。またもう一つの大切なことは、30節に、神の聖霊を悲しませてはいけません。じゃあこの聖霊を悲しませることは何か。31節に、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、それは心の中にある悪意ということであるわけです。法律でこうしたものは裁かれることはないと思います。しかしこれらのものは聖霊を悲しませるものであるということを私たちは知らなければならないわけです。そしてそれらのものを、もう31節にあるように、すべて捨て去りなさい。32節には、互いに親切にし優しい心で許し合いなさいとあるわけです。それはキリストにおいてあなた方を許してくださった、私たち自身が十字架によって許された、そのことをいつも思うわけです。それが教会の一致であり、そしてまた私たちがキリストの御姿に変えられていく、その大きな恵み、神様の祝福が与えられるわけです。私たちはこのことを目指して、この教会の形成に励むものとさせていただきたいと思います。